ルカによる福音書24章1節から9節までです。ではお読みいたします。主の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まぶいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その女たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を真の中から探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリアにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から従って、墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部事情を報告した。
今日はイエス・キリストが復活されましたイースターです。イースターにはハレルヤと叫んで主イエス様を褒めたたえるのが古くからの教会の習わしになっています。私たちも復活されたイエス・キリストを心を込めてハレルヤそう呼びましょう。私が主がよみがえられたそう申しますので、その後続いてハレルヤ大きな声で叫んでください。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエス・キリストはよみがえられた。
ハレルヤ。
私たちの主イエス・キリストは実によみがえられた。ハレルヤ。今朝バプテスマを受けました姉妹の証の中にあったように、キリストの復活、これは初めて聖書の教えを聞く人をある意味で驚かせるものです。死んだと思っていた人が息を吹き返した、そういう話はよく聞きますね。でも完全に死んでしまった人が生き返り、しかもその後永遠に生きている、これはとても人間の理性だけで信じられるものではありません。それで彼女もそう思ったわけです。でも私はこのお証を聞きながら、とても信じられない、彼女がそう思った時点で神様はすでに彼女を信仰に導こうとしておられたんだということを理解しました。なぜそう考えたかと言いますと、キリストは復活したそう聞いて、キリストが本当に復活されたんだったら、キリストこそ誠の救い主だ、私もキリストを信じたい、あるいはそれって本当なんだろうか、本当かどうか調べてみよう、そのように探求する、そういう人は多くはありませんね。多くの人はどういう反応をするでしょうか。キリストは復活したんですよ、このメッセージを聞いて、ああそれがキリスト教の教えなんですか、とっても夢のある素敵な教えですね、そういうことで終わってしまっているんじゃないでしょうか。子供はサンタクロースが北極にいると信じています。そのようにクリスチャンがキリストの復活を信じている、まあそれも夢があっていいじゃないですか、というのが大方の反応です。皆さん、そういう態度からは本物の信仰は生まれてきません。復活など信じられないそう感じて、そこから本当にキリストは復活したんだろうか、そのように問い求める心に信仰が宿るのです。キリスト教もいい宗教ですね、それに賛成してくれる人よりも、本当にキリスト教って正しいんですか、 こんなことあんなこともあるけど、聖書にこんなわけのわからないことが書いてあるけども、どうなんですか、疑問を持ったり、あるいは反発したりする人の方が信仰に導かれていくというケース、私は多く見てまいりました。疑問は信仰の敵ではありません。それは信仰を育ててくれる味方です。人々が考えているように、キリストの復活というものは長い年月をかけて作られてきた物語ではありません。キリストの復活はキリストが世を去った後、こんな立派な人を死なせておくのはもったいない、そう考えた人々が作り出した神話でもないのです。キリストの復活は事実です。そのニュースは復活の直後すでに伝えられています。今聖書で読んだ通りです。キリストが天にお帰りになってから10日後に、イエス様の復活は使徒ペテロによって公式に宣言されています。使徒ペテロはイエス様が十字架にかかられたそのエルサレムの町の真ん中で、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、そう説教しているのです。その説教によってその日3000人の人々が心から悔い改めました。キリストの復活を文字通り信じて、今日バプテスマがありましたが、同じようにバプテスマを受け、その人たちによって最初の教会がスタートしたのです。キリストの復活は教会の最初からの大切なメッセージでした。決して後に乗って作られたもの、付け加えられたものではありません。キリストの復活があって教会があるのです。そして伝道とはキリストの十字架と復活と、そしてイエス・キリストがもう一度この地上に来てくださる再臨と伝えることだったのです。教会はその後迫害を受けました。多くの殉教者を出しましたけれども、クリスチャンの数はどんどん増えていくんです。ついにローマ帝国も教会を認めざるを得なくなり、やがて迫害をしていたローマ帝国が今度は教会を保護するようになったのです。なぜ弟子たちは迫害の時代にその迫害にめげずに伝道することができたんでしょうか。初代のクリスチャンたちは信仰を捨てるよりは財産を捨てた方がいい、命を捨てた方がいい、そちらを選び取りました。なぜそんなことができたのでしょうか。それはキリストが事実復活されたからです。彼らはキリストの復活の事実を信じ、復活されたキリストによって永遠の命の希望を与えられていました。だから財産だけではない命までも捧げることができたのです。復活は事実です。それはキリスト教神学の主題として後になって作り上げられたものではありません。復活はクリスチャンの間に徐々に徐々に広まっていって、やっとキリスト教の教えの一つになったというのでもありません。復活は教えというよりはニュースですね。しかもそれは全世界を変え、全人類を変える大ニュースでした。新約聖書の最初の4つの書物は福音書と呼ばれます。福音というのはグッドニュースという意味ですね。福音書はニュース原稿として書かれたものです。で、新約聖書の残りの大部分は人たちが書きました手紙なんですが、手紙は言うならばこのニュースの解説ですね。ニュース解説、そのようなものだということができるでしょう。私たちは福音書を読んで復活のニュースを知ります。そして人たちが書きました手紙を読んで、このニュースの意味をさらに詳しく知るのです。 復活は確かに簡単には信じにくいニュースです。しかしそれはどのニュースも重大なニュースであればあるほどそう同じじゃないでしょうか。2001年9月11日、ワールドトレードセンターに飛行機が突入しました。2つのタワーが崩れ去っていく映像を皆さんテレビで見たでしょう。その時皆さん自分の目を疑いませんでしたか。これはニュースなんだろうか、それとも何かムービーの一場面なんだろうか。とてもそれを見て本当のことだとは思いませんでした。けれどもそれは事実でした。事件が重大であればあるほどそれを信じられないと思うのは当然のことです。キリストの復活も同じです。信じられないという気持ち、それとキリストの復活を否定する思い、これは別物です。信じられないと思うからこそキリストの復活が本当にあったのか、それが現代の私たちにとってどんな意味があるのか、真剣に探し求めることができます。復活の証拠は皆さんが思っている以上にたくさんあります。至るところにあります。そして復活の意味は聖書にはっきりと書かれています。クエスチョンマークを持ってください。疑問を持ってください。信じられないという気持ちでもいいです。真剣にイエス様の復活に向かってください。皆さんのクエスチョンマークが必ずエクスクラメーションマークに変わることを私は心から信じています。さて、キリストの復活がニュースであるなら、そのニュースを伝える人が必要ですね。ニュースキャスターが必要なのです。聖書によれば、最初に復活のニュースを知らせたのは誰でしょうか。ルカの24-4にありますように、天使でしたね。天使は墓に来た女性たちに、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのです、そう言っています。けれども天使は女性たちに現れた後、他の弟子には一度も現れていません。他の福音書を読みますと、天使はこの女性たちにこう言いました。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先ガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。復活の知らせを天使たちは女性たちに、さあ行って他の弟子たちに伝えなさい、復活の知らせを伝える役割を弟子たちに、女の弟子たちに託しているのです。さあこのことは一体私たちに何を教えるのでしょうか。第一に、復活の知らせが天使によってまずもたらされたということですが、これは復活の知らせを私たちは本当に神からのメッセージとして間違いなく受け取り、それを守り通さなければいけないということをまず第一に教えていますね。天使は神の御使いです。神様はキリストの復活という最も聖なる知らせを間違いなく伝えるために、まずご自分の使いを用いられました。復活が天使を通して伝えられたのは、私たちはこの知らせを曖昧にしたり、あるいは人に受け入れられやすいものにしたり、そういうふうにしてはならないからです。私はキリストの十字架と復活、そして再臨を聖書が教える通りに伝えるよう努力してまいりました。そうしていますと、キリストが人の罪のために十字架に死なれた、だいたい罪とか悔い改めとか先生あんまり言わないでくださいよ、3日目に復活したなんてハードルが高すぎる、そんなこと言ってたら誰も教会に来ませんよ、そういうふうに言われたことがあります。それに対して私は答えたいのです。 復活の知らせを伝えなかったら、人が教会に来ないどころか、皆さん教会がなくなってしまうのです。キリストが人の罪のために十字架で死なれ、人を救うために復活され、救いを完成されるために再び世に来られる、それを信じるところが教会ではないでしょうか。教会はキリストの復活というこのグッドニュースを世界に発信するニュースステーションです。もし教会がこの復活の知らせを発信しなかったら、たとえそこに教会という看板があっても、それはもぬけの殻です。抜け殻です。単なるキリスト教同好会です。私はこの教会をキリスト教同好会にしたくないのです。クリスマスの主人公がサンタクロースになってしまったように、イースターの主人公がよみがえられたイエス様でなくイースターバニーになってしまうことを私は見たくないのです。教会は2000年の間、実に主はよみがえられた、そう告白しハレルヤと賛美し続けてきました。たとえキリストの復活がハードルの高いものであったとしても、私たちはそれを引き下げません。そうしてしまったら人々の救いがなくなるのです。けれども、もちろん私たちは復活のニュースを聞いて疑問を持ったり戸惑ったりしている人のこと、その気持ちを決して忘れません。私たちもかつては復活を信じられなかった。最初に教会に来ている時に、なんでこんなことが語られるんだろう、なんでこんなことが真面目に信じられるんだろう、本当に戸惑ったものです。ですから私たちは神様を求めている人の気持ちがよくわかります。私たちがどのようにして復活を信じることができるようになったか、そのことを話すことによって戸惑いを覚えている人々を導くことができます。助けてあげることができます。私たちクリスチャンが自らもっとしっかりと聖書を学び、自分のためにも、そして今神様を求めている人たちのため、今はまだ神様を求めていませんが、福音に触れたなら、御言葉を聞いたら、必ず神様を求め始める、そのように信じて人々のために祈っていかなければいけませんね。よく祈り、人々の疑問に答え、神様を求める心を励まし助けることができるように、そんなものになりたいと私は心から願っています。さて、第二に、復活の知らせが女性たちに託されたのは、それが信仰によって受け取られるためですね。もし天使が再びまた弟子たちに現れる、あらゆる弟子たちに現れてイエス様は復活したと伝えたら、誰も天使を見たらそのメッセージを信じますよ。当たり前です。信じる信じないの選択はもうそこにはないですね。でも、あの女の弟子たちの言葉というと、ちょっと信用ならない、彼女たちは気が動転したんじゃないか、幻を見たんじゃないか、信じないということがそこに起こってきます。信じなさい、見ないで信じなさいというチャレンジがそこにあります。イエス様は弟子たちがイエス様を見てから信じるのでなく、まず復活の知らせを伝える言葉によってまず信じることを願っておられました。イエス様は天使でなく女性たちを使わすことによって、その信仰のチャレンジ、言葉によって信じるということをお教えになりたかったのです。現代の私たちにもイエス様を同じようになさいます。今はイエスキリストを肉眼で見ることはできません。たとえそうでなくても、神の言葉が語られるとき、それを聞くことによって信じるように求めていらっしゃいます。天使は女性たちに、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。イエス様の言葉を思い起こさせています。 そして女性たちはどうでしょう。ルカの24の8にあるようにイエスの御言葉を思い出した。イエスの御言葉を思い出した。信仰は最終的には御言葉から来るのです。教会は御言葉によってキリストの復活を信じるところです。復活から2000年後の私たちも永遠に変わらない神の言葉によってキリストの復活を知り信じるのです。第3に、復活の知らせが天使から女性たちへとバトンタッチされましたのは、キリストの復活の知らせが実に私たち人間人類の救いのためだったからです。それは天使の救いのためではなかったからです。キリストの復活の知らせはもちろん地上だけでなく天でも大ニュースだったでしょうね。でも天使たち、それは天使たちのためのニュースではありませんでした。天使たちは私たち罪人のようにイエス様の十字架によって罪を許される、復活の命によって新しくされる、そういう必要はなかったからです。彼らは清い存在であり、彼らにはキリストの救いは必要ありませんでした。それが必要なのは人間です。ですから人間が人間にこのイエス様の復活救いのメッセージを伝えなければならないのです。救いを体験できるのは、天使は救いを理解して伝えることはできても、それを体験することはできません。それを体験できるのは罪人である私たち人間だけです。イエス様は私たちに福音のニュースをただ伝えるニュースキャスターになるだけでなく、この復活という救いを体験する、その体験者、ウィットネス、証人になるように願ってらっしゃるのです。神様はニュースキャスターとしてでなく、私たちを証人としてキリストの復活を伝えるものになさりたいのです。主なニュースではレポーターが実際に、まあ、何か大きな事件がありましたらそこに行きまして、その事件を目撃した人とか、災害であればその災害に遭った人、そういう人たちにインタビューをしますよね。そして、人々のそのテスティモニーが出るわけです。その災害から本当に不思議な仕方で救われた人がいましたら、そういう人はスタジオに招かれてその様子を話します。クリスチャンは単にキリストの復活のニュースを知っているというだけでなく、それを信じ体験している人です。その体験を証しするウィットネス、証人です。私たちは信仰によってイエス・キリストに出会ったというテスティモニーを持っています。そうした証しを聞き、証し人に出会うときに人は変えられるのです。復活を信じることができるようになるのです。私は絶対クリスチャーにならない、そう頑張っていた人が、あるときにマザーテレサに出会ったそうです。その瞬間、私はイエス・キリストを信じます、思わずその口からその言葉が出たそうですね。証し人に会うときに人は変わるのです。私たちはマザーテレサのように立派ではありませんし、また彼女のように人を感化する力ほとんど持っていません。でももし私たちが精一杯の真実を持ってイエス様のために生きるときに、イエス・キリストは生きておられるということを、この私が、そして皆さんが誰かに伝えることができるのです。誰かの証人になることができるのです。このイースターに復活の知らせ、それを聞いて戸惑っていらっしゃる方が多くいるでしょう。信じられないという思いを持つのが当然かもしれません。そのような人々がそれをも信じることができるために、私たちがキリストの復活を伝え、またそれを証しするものになりたい。そのような人々のところに使わされていきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子の復活という 大きなメッセージを天使ではなく私たちに託してくださいました。私たちをキリストの復活のニュースを人々に伝えるニュースキャスターとしてください。いいえ、それ以上にそのウィットネスとしてください。キリストの復活を知らせを聞いてそれを信じることができないで苦闘している人々のところに使わせてください。そうした人々と共に御言葉を学び、また共に祈り合ってイエス・キリストに近づくことができるよう助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。